今日は、この37章と38章、またゼデキヤの時代に戻りますが、この両方の章を通して、その御言葉を私たち毎回学んでたり、人によっては毎日読んでいたりする中で、その御言葉が本当にその私たちそれぞれの益になるには、それが役に立つものになるには、そのどうならないといけないのか、御言葉に対して自分がどのようなその態度を取ればいいのか、もしくは取らないといけないのか、それについて一緒にこの37章と38章を学びながら考えていきたいと思います。一言祈ります。天のお父さん、今日もエレミアの学びを続けていきます。この機会もありがとうございます。どうか私たちにここに書いてある事柄を理解する力を与えてください。知性においても頭でも、あ、なるほど、そういうことかって理解することができますように。でもそれだけじゃなくて、本当にその心の深いところにこう印象深くあなたが、言葉を書きつけてくださって、毎日の生活の中でそれを思い巡らしたり、思い返したり、それに従ってみたりするような、理解をどうか私たち一人一人にお与えください。お願いします。その学ぶ御言葉の一つ一つに対して、どのように私たちが、接すればいいのか、そういうことも含めて一緒に学んでいくことができますように。また御言葉を分かち合う私に、あなたの助けを与えてください。力がないので力を与えてください。知恵もないので知恵を与えてください。どうぞあなたの言葉をそのままここにいる一人一人にお伝えすることができますように、私を導いてください。イエス・キリストの名によって祈ります。アメン。37章、まず、1節から5節までは少し時代背景というか、この37章38章が起こったこの背後についての、時代的なその背後についての、背景についての話です。まず一節を読みします。ヨシュアの子ゼデキヤはエホヤキムの子エコヌヤに代わって王となった。バビロンの王ネブカデネザルが彼をユダの国の王にしたのである。私もこれエレミヤ書をずっと教えながら勉強しながら、ようやくこのエレミヤが使わされた時代の王様を覚えました何の自慢にもなりませんけど。だからカタカナが多かったり、場所の名前とか人の名前とかいっぱいありますけど、全部覚えようとすると、全部整理しようとするとすごい時間かかります。なのでスルーできるところはしても全然大丈夫です。でもその背景として知っていただきたいことがいくつかあるので、お話しします。でこのゼデキヤという王様はユダ王国の最後の王様です。彼の治世が11年続きますが、これが終わるときにバビロンが来て、エルサレムが陥落して、ユダ王国が滅びます。で、バビロン捕囚というのが、始まるというか、もう始まってるんですけど、完全にバビロンに捕囚されていくという、で、彼の治世の最後、ゼデキヤ王の最後にそのいうことが起こります。この人はヨシュアの子なんですけど、ヨシュアっていう王様は、王様には3人の子供たちがいました。でその間にそのヨシアからこのゼデキヤに至るまで何人もその王様が変わってるんですが、その中にその他の2人の兄弟は王様になりました。だけどそのしかもその王様の自分の兄弟の息子たちが王様にもなってます。だから自分の甥っ子たちが王位についてるのに、自分だけ王位につかなかった人です。ゼデキヤはもしかしたら人気がなかったかもしれないです。ためにもしかしたら王様の器じゃなかったかもしれないです。でもそのネブカデネザルが、2回目に攻めてきたときに、このゼデキヤを王様にしたんですよ。ネブカデネザルというのはバビロンの王様です。だから敵国の王様が、お前が王様になれって言って王様にされた人です。民からももしかしたら人気がなくて、王としての器ももしかしたらなくて、その器量とかがなくて。でずっと王様になれなかったけど、敵の王様によって王様にさせられたみたいな。バビロンにとってはユダの王様があんまり血気盛んであったり、その聡明な王様であってほしくないんですよ。できる限り、言葉は悪いですけど、ボンクラがいい、ボンクラ王様、 これって言ったら、はい、分かりましたって、これやれって言ったらやります、やるなって言ったらやりません、そういう王様を立てたい、そのままその自分たちの属国にしたいからね。そんな感じでゼデキヤは王様になりました。だからもしかすると他にいい選択肢のないユダの王国からすると、ネブカデネザルからするともううってつけの、パペットっていうか、クズツ政権というか、このこっちが操ることができる王様としてゼデキヤは立たされたというふうに考えられます。で、このゼデキヤさん2節、彼もその家来たちも一般の民衆も預言者エレミアによって語られた主の言葉に聞き従わなかった。だからゼデキヤ王は11年治めましたけども、彼を含めて誰も、その家来たちも誰も神の言葉に聞き従わなかったんですよ。エレミアを通してたくさんの言葉が語られましたが、誰もその言葉に聞き従うことはありませんでした。3節、ゼデキヤ王は、シェレムヤの子エフカルとマーセヤの子祭司ゼパニアを預言者エレミアのところ、エレミアのもとに使わせていった。どうか私たちのために私たちの神主に祈ってください。ゼデキヤがエレミアに使いを送りました。その要件は私たちのために祈ってくれということです。もうこれ以上のもうザ困った時の神頼みです。困った時の神頼みは悪いことではありません。でもこのゼデキヤのような困った時の神頼みはいいことがありません。なぜなら神の言葉に聞き従うつもりはないけども自分の必要は満たしてほしいということです。だから私が神のそのしもべというか神に従いますとかっていうそういうつもりはないんですよ。ただ自分が困ってるから、あなたには従わないけどあなたに力があるんでしょって、私を助けなさいよっていう、そういう感じです。そういうその困った時の神頼みというのは往々にしてうまくいきません。神は人の役に立つために、自分が願う幸せを与えるために存在するというふうに考えてしまっているんですよ。そういう神に従う気のない困った時の神頼みというのは、私は普通にして、普通の時はあなたに従う必要ないつもりないけど、なんか困った時には助けてよっていう、それが悪い意味での困った時の神頼みです。でも私たちがその神頼みをしないとどうしようもない時に、神に頼らないで誰に頼るんだってことになってきます。だからありがたいことに神はその誰に対してもその助けを求めていいよっていうその門戸を開いてくださっています。ただしどのように頼むかというのはそれぞれその自分の内側を照らしてみる必要があります。ゼデキヤはこう言いました。私たちの神、主に言って。そんな神を神ともしてない主なんて自分の主人だとも思ってないのに、私たちの神主に願ってくださいとか言ってるんですよ。預言者イザヤは59章の1節と2節でこう言ってます。見よ、主の手が短くて救えないのではない、その耳が遠くて聞こえないのではない、むしろあなた方の咎があなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ聞いてくださらないようにしたのだって。だから罪がある、つまり神に従おうとしないにもかかわらず、神に何かを祈ったとしても何かを求めたとしてもそれは虚しいよって、聞こえないんですよ、神に届かないんですよ。イエス・キリストはヨハネの15章の7節でこう言いました。あなた方が私にとどまり、イエス・キリスト私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまっているなら、つまり言葉を聞いて従おうとするのであれば、あなた方、何でも欲しいものを求めなさい、そうすればそれは叶えられます。でも神は恵み深い方でもあります。だから花からゼデキヤのように神に従おうとも、神の言葉を聞いてそれに従おうとも思ってもいない人に対しても神は恵み深い方なので、その時にそのなんか困った時の神頼みでなんか助けてくれって言ったのを神がその声に聞くことだってありえますが、それはその人の祈りが神に届いたというふうに考えてはいけないです。何かというと、その人たちのために祈っている人たちがいるんですよ。イエス・キリストの皆によって祈っている、取りなしている人たちがいて、この人たちは自分がその求めるとか従うとかは別にしてないんですよ。 けどその人のために祈ってる人たちがいるので、神はその人たちの祈りを聞いてこの困ってる人を助けるという面は往々にしてあります。だから私たちが私たちの周りの人たちのために祈るということはとても大切です。花からそのイエス・キリストを信じようとしないというか、その従おうとしない人たちがそこで叫んだとしても何も起こらないからです。仕切りとなってしまったその罪が。だけどすでにもう罪が許されて、そのイエス・キリストを信じてその神との関係が与えられている私たちが取りなして祈るんだったら、神は私たちの祈りの声に耳を傾けてくださるんですよ。でも唯一一つだけ常に空いている回線は、私があなたに対して神に対して罪を犯してましたって、私の中に悪いものがありますって、この私の悪いもの、この罪を許してほしいって、その回線は常に空いてますけれども、その自分の必要とか自分の願いを、自分の欲求を、これを与えてくださいとかこれをしてくださいとかっていうのは、そのイエス・キリストの皆によって祈らなければ、イエス・キリストのことを信じてなければ、その言葉を聞いて従おうとしてなければ、その祈りというのは神のもとに届かないんですよ。私の学生時代というのは、自分ではなんか教会にも行ってたし、神のことを知ってたつもりだったんですけど、よくよく考えてみたらとか、 はっきりと分かってから、信じた後を振り返ってみたら恐ろしいですよ何も信じてないというか、でもなんか自分で祈ってたりして、それが答えられたりするような、したような、その体験をしました。実際にイエス・キリストを信じる信仰も与えられました。でもそれは私の祈りが、私の願いが神に届いたんじゃなくて、私のために祈ってくれていた私の周りの人たちがいたので、その人たちの祈りを神が聞いてくださって、私に恵みとして救いを与えてくださってるんですよ。そういう図式ですよ。だから私たち久米島の中で、また私たち その家族とか親戚とか同僚とか友人の中で、私たちが祈らないと何も起こらないんですよ。ゼデキヤは少なからずこの原則について知ってたんですよ。だからゼデキヤは自分から神に従おうとしてないから、自分からその私たちの神と言ってるんだけど、神に対して助けてくださいという祈りをなんかはばかったんですよ。それでゼデキヤ、ごめんなさい、エレミヤのところにその人を送って、私たちのために祈ってほしいというお願いをしました。4節と5節。その時エレミヤは民のうちに出入りしていて、まだ獄屋に入れられていなかった。ファロの軍勢がエジプトから出てきたので、エルサレムを包囲中のカルデア人はその噂を聞いてエルサレムから退却した時であった。カルデア人というのはバビロンの人たちです。バビロン帝国の人たちのことを、その人たちはカルデア人です。で、エレミヤはまだ獄屋に入れられてなかったというふうになってますから、エレミヤがその、監視の庭に入れられたという話が32章にありました。で、その監視の庭に入れられているときに、そのいとこの畑を買わないかという話になったとか、なんとなく覚えてますかね。今はまあいいんですけど、32章のところにこれがつながってくるとか、だからこの今37章読んでる37章、これから読む38章というのは、ちょうど間ですね、37章と38章の間に、まあ、その後に32章があるような感じ。だから時系列じゃないので、もうこれこの前こんなこと言ってたけど何だったんだろうっていうふうなところで混乱はしないといてくださいね。時系列はで順には並んでないということです。で、バビロン軍はエジプト軍を迎え撃つためにエルサレムの包囲を一時解きました。で、一応そのユダ王国はエジプトとその同盟を組んでたので、イスラエル、まあ、そのエルサレムが攻められているという状況の中で、エジプト軍がちょっと助けに行こうかなっていうそのアクションがあったんですよ。エジプト軍はユダよりもはるかに強いので、そこに人員を割くよりも、バビロン軍としてはその一回包囲を解いて、でエジプト軍と一回戦ってからもう一回戻ってこようという算段ですね。6節から8節。その時預言者エレミヤに次のような主の言葉があった。イスラエルの神主はこうせられる。私に尋ねるためにあなた方を私のもとに使わしたユダの王にこう言え。ゼデキヤにですね。見よ、あなた方を助けに出てきたパロの軍勢は、パロというのはエジプトの王様、自分たちの国エジプトへ帰り、カルデア人が引き返してきてこの町を攻め取り、これを火で焼く。ゼデキヤの 祈ってくださいというリクエストに対して神は答えたんですよ。まあもちろん、エレミアが神を求めたからなんですけど。そしたらエジプト軍はエジプトに引き返す、バビロン軍はエルサレムに引き返し、バビロン軍がエルサレムを攻め取り、これを火で焼くだろうというふうに答えました。9節と10節、主はこうせられる、あなた方はカルデア人は必ず私たちから去ると言って自ら欺くな、彼らは去ることはないからだ。たとえあなた方があなた方を攻めるカルデア人の全軍勢を撃ち、その中に重傷を負った兵士たちだけが残ったとしても、彼らがそれぞれその天幕を天幕で立ち上がり、この町を火で焼くようになる。でも必ずバビロン軍がエルサレムを陥落させるようになるということを神は伝えました。彼らが去ることはないし、たとえそのバビロン軍がすべて重傷者だけになったとしても、エルサレムは彼らの手によって陥落するって、ものすごい言い方というか、もう必ずエルサレムはバビロンによって陥落するというふうに神は言っています。当時とかずっと昔に、そのヨナタンと道具持ちの話、ダビデの時代、ダビデの親友のヨナタン、彼はその夜中にいきなり思い立ったんですよ。そのイスラエルを攻めてきている、ペリシテ人たちが大勢いたんですけど、もうやられるかもしれないというような危機の中で、夜中思い立ったんですよ。待てよって、もし神がこの大軍勢を私たちの手に渡してくださるんだったら、そのイスラエル王国全部の武力なんかいらないじゃないかって。私一人で行っても、私と道具持ち二人で行っても、神はこの大軍勢である、ペリシテ人たちを私たちの手に渡してくださるだろうって、ちょっと行ってみるかっつって二人で行って、この神がもし私たちを通して働いてくださるんだったら、二人で十分だろうって言って行くんですよ。皆さんもご存知のように二人で、三国志じゃないでしょうけどもう漫画のようにそのみんながその逃げていくわけですよ、この二人の前に。そしてそれを聞いたイスラエル軍が一緒になって、でペリシテ人たちを、その追いかけていくわけじゃないですか、戦うんですよね。そこ で大勝利を収めます。バビロン軍が超絶強いわけじゃないんですよ。関羽とか超高なんだったっけ、忘れちゃったそういう三国志のヒーローたちがいるわけじゃないんですよ。趙雲とか呂布とかそういうのがいるんじゃなくて、バビロン軍にはその神がついてるんですよ。神がバビロン軍を使って懲らしめとしてエルサレムを攻めてるんですよ。だからユダに勝ち目はないんですよ。だから戦争の勝ち負けっていうか、それっていうのは何なのかというと、神のサイドに、神の側につくかつかないかって話なんですよ。だからこの場合ユダ王国は神の敵の側に回ってるので、それがイスラエルだろうとユダであろうと、それが何なんだであろうと、勝ち目はないんですよ。そしてゼデキヤの願い、おそらくエルサレムが陥落することがないようにという願いは実現しないんですよ。11節と12節、カルディアの軍勢がパロの軍勢を攻めるのを、軍勢の来るのを聞いてエルサレムから退却したとき、エレミアはベニヤミンの地に行き、民の間で割り当ての地を決めるためにエルサレムから出て行った。でエレミアはベニヤミンの出身です。ベニヤミン族で、彼の故郷は、ベニヤミンの、アナトテというところが彼の出身地です。おそらくその割り当て地を決めるため、別訳だと彼の相続地を受け取るためというふうになっています。おそらくそのバビロン軍に荒らされた土地、自分たちのその先祖から受け継いできたその土地というのをどうやろうかという、どうしようかということを家族内で、親族内でその話そうということになったんだと思います。でそれだったらなんとなくこれからあと、エレミアは牢に入れられるんですけど、話がつながるんですよ。牢にいたときにその自分のいとこが来て、自分の畑を買ってくれないかっていうのをいきなりその話っていうよりも一族で決めてるんですよ。お前これな、お前ここな、じゃあここからここまではお前の畑なって言って、でそういう取り決めをするためにエレミアはエルサレムから離れて、あの包囲が解かれてるので敵のね、ベニヤミンのアナトテに向かって歩いていました。 そうすると13節、彼がベニヤミンの門に来たとき、そこにハナヌヤの子、シェレムヤの子、イルイヤという名の当直の者がいて、あなたはカルデア人のところへ落ち延びるのかと言って、預言者エレミアを捕らえた。エレミアは、違う、私はカルデア人のところに落ち延びるのではないと言ったが、イルイヤは聞かず、エレミアを捕らえて市長たちのところに連れて行った。市長たちはエレミアに向かって激しく怒り、彼を打ち叩き、初期ヨナタンの家にある牢屋に入れた。そこを獄屋にしていたからである。エレミアは丸天井の地下牢に入れられ、長い間そこにいた。でエレミアが捕らえられて投獄されてしまいました。当直の門番に濡れ衣を着せられたんですよ。お前バビロン軍のところに行って落ち延びるつもりだなって、俺らを売るつもりだなって、まあエレミアのメッセージを聞いてたらそのように考えてもおかしくないでしょうね。エレミアのメッセージは、そのバビロンと戦うなって、その代わりにバビロン軍にその降参して彼らのしもべとなって、その神が定めておられる70年間を生き延びなさいって、そうやってその命が助かるようにしなさいというのがエレミアのメッセージでした。それで、彼は門番はエレミアがそのバビロン軍のところに行くって考えちゃって、で捕らえられて投獄されたんですよ。エレミアは当然その状況を説明しようとしましたけど、門番は聞く耳も持たなかったんですよ。それで市長たちはそれを聞いて、エレミアが逃げるって、それで聞いて激しく怒って彼を打ち叩いて投獄したって。で初期ヨナタンの家にある牢獄ってなってますけど、丸天井の牢獄で、20節を見てみると、もう早くここから出してくださいとエレミアが言ってるぐらいなので、よっぽど居心地の悪い場所だったんだと、想像できます。どのくらいか不明ですけど、牢屋に入れられていました。そうするとゼデキヤ王はエレミアのもとに人をやって様子を聞きに来ます。17節、ゼデキヤ王は人をやって彼を召し寄せた。王は自分の家で密かに彼に尋ねていった。主から御言葉があったか。エレミアはありましたと言った。そしてあなたはバビロンの王の手に渡されますと言った。ヒゼキヤは密かにエレミアを召し寄せたんですよ。だこのゼデキヤという王様は、あんまり、なんていうのかな、強くない。だから怖いんですよ、民が。で、市長たちはそのゼデキヤに対して怒ってる。だから牢屋に入れてるんですよ。だからその自分から堂々とその言ったり、自分の使いを正面から使わせたりすると、王様が何の用だって。エレミアをそのここから出そうとしてるのかって、あいつも一緒かみたいな感じで、その市長たちから悪い目で見られる。だから、その、密かに会おうとしたんですよ。そこまでしてエレミアに会いたかったんですよ。この切羽詰まった状況で、エレミアから、主はエルサレムを救われますっていう言葉を聞きたかったんですよ。そういうその一縷の望みをかけてたわけですね。だけどエレミアは答えます。あなたはバビロンの王の手に渡されます。身も蓋もない。もうそのまま、何の飾り気もない。そのまんま。あなたはバビロンの王の手に渡されます。もう、ド直球ストレートですよ。王を喜ばせる言葉を言って、牢から出してもらいたい欲求には駆られたはずです。それがなかったとは私は思いません。ここで王様のその耳、その聞こえのいいことを言えば、よくしてくれるかもしれないって。だけどエレミアは神の言葉をまっすぐに変えず、そのまま伝えることを選んだんですよ。エレミアは忠実だから。神の言葉を聞いて、神の言葉を伝えるだけじゃなくて、その神の言葉に忠実に従おうとしたんですよ。だからエレミアは神との親しい関係が与えられてるんですよ。21節。あ、ごめんなさい。飛ばしてしまいました。18節から20節。エレミアが訴えています。エレミアはヒゼキヤ王に言った。あなたやあなたの家来たちやこの民に、私が何の罪を犯したというので私を獄屋に入れたのですか。あなた方にバビロンの王はあなた方とこの国とを攻めに来ないと言って預言したあなた方の預言者たちはどこにいますか。今王様どうぞ聞いてください。どうぞ私の願いを見舞いに叶えて、私を初期ヨナタンの家へ帰らせないでください。そうすれば私はあそこで死ぬことはないでしょう。 エレミアは訴えました。私に何の罪があって私をここに閉じ込めて、その獄屋に入れたんですかって。何か悪いことしましたかって。そしてその偽預言者たちは、バビロンなんか来ないよって、そう言ってた偽預言者たちはどこにいますかって。今いないじゃないですかって。エレミアはゼデキヤのこの知性に訴えかけてるんですよ。よくよく考えてみてくださいって。何かおかしいこと私してないですよねって。そしてバビロンは来ないと言ってたあなた方が、そうだそうだってその担いでいた預言者たちの言葉は全部その外れて、今やその人たちがその預言者っていうふうに自分たちが言ってた人たちはどこにいるかも分かりませんよって。でも私はずっとバビロンが攻めてくると言いましたよねって。私はあなた方に対して何か悪いことをしたんでしょうかって、よく考えてみてください。知性に訴えかけることは大切ですよ。いきなりなんか不思議に信じれば大丈夫ですみたいな、何が大丈夫か分かんないし、信じるってこと自体なんかほわっとしたふんわりした言葉だし、だそうやってその全部このふわふわしてグレーの中に閉じ込めて、それでなんとなくできているような感じになってしまうのは勘違いを生んでしまいますよ。だから知性に訴えかける必要はあります。そしてエレミアは私を初期ヨナタンの家へ帰らせないでくださいというふうに言いました。でエレミアはそのある意味迫害の中にいるんですよ。迫害の中にいますが、そのより良い環境の中で神にその仕えていくことができるように模索してるんですよ。別に迫害自体がそのエレミアが嫌だと言ってるわけじゃなくて、もうこの反対はもうしょうがないって。だけどエレミアとしては少しでももう少しマシな環境に身を置きたいんですよ。だからこれが迫害だとか、これが苦しみだとか、これが神からのものだ、神に従うには苦しみがつきものだとかって言って、その苦しみの中でああ苦しい、ああ苦しいっていうことが素晴らしいこと、それだけが素晴らしいってわけじゃないんですよ。やっぱその中でも神に願っていいんですよ。私今苦しいので、どうぞこの状況の中から私を救い出してくれませんかって。私今苦しいので、この状況を通過することができるような力を与えてくださいませんかって。お助けくださいしようって。私たちイエス・キリストの皆によって神に祈ることができるので、大胆に折にかなった助けを求めて神の恵み御座に出てっていいんですよ。文句言うのは簡単です。ああもう神がこんなことやるからもうしょうがないんじゃないですかって、もう、ああでもこんな状況をするので神がこうするんだったら抗うことできないでしょ、神が全部決めたんでしょ、もうじゃあもう何もできないじゃないですか、やるしかないですよ。いや自分の中にある悶々としたのがあるんだったら、自分の中にね、それを正直に神の前に、私はこういうことで苦しいですって、こういうことでがっかりしてますって、こういうことでなんか嫌な思いをしてますって、どうしたらいいんでしょうかって神は答えてくださいますよ。さっきの、ここに出てるか、イエス・キリストの言葉に、もし私たちがその神に従おうとし続けているのであれば、イエス・キリストの言葉にとどまるのであれば、何でも欲しいものを願いなさいって、そしたらそれは叶えられるって。21節、そこでゼデキヤ王は命じてエレミアを監視の庭に入れさせ、町からすべてのパンが絶えるまでパン屋街から毎日パン1個を彼に与えさせた。こうしてエレミアは監視の庭にとどまっていた。だゼデキヤがある意味エレミアを助けてるんですよ。このヨナタンの家にある牢屋はひどいので、そこからその自分の王の家の庭にある監視の庭にエレミアを移したんですよ。そして町からパンがなくなるまでパン1個を彼に与えたと。だものすごく貧しかったはずです。なんていうんですかね、エルサレムがずっと包囲し続けられるから、だどんどんどんどん食べるものがなくなっていくんですよ。でその中でパン1個というのはある意味贅沢いいんですよ。だから最大限のことを王はしてあげてるんですよ。一応ね、ゼデキヤという人は不思議な人ですよ。エレミアに対してエレミアを正しい人、神の人と認めているんだけども、エレミアを通して語られる神の御言葉に聞き従うつもりはないんですよ。だからゼデキヤという人にとってエレミアはどういう人かというと、 自分の願う通りに神に動いてもらうために必要な人なんですよ。私は神に直接祈れ求めることはちょっとはばかるんだけど、エレミアさんにお願いしとこうって。私はこれが欲しいから、これがこうして欲しいから、こうして欲しくないから、その神に求めてくれないかって、私の代わりに。旧約の時代は確かに祭司たちがいて、王たちがいて、その神を代表して民の前に立ち、民を代表して神の前に立つ仲介者がいました。でも新約の時代、イエス・キリストのその後の時代に生きる私たちにとって、仲介者というのは一人です。牧師じゃないです。ローマ法王でもないです。マリアさんでもないです。私たちと神との間をつなぐ仲介者は唯一イエス・キリストなんですよ。イエス・キリストのことを信じた人たち、自分に罪があって、その罪は神の前に悪いものだって、その悪いものを持ってると私は必ず刈り取ることになるって、この地上か、もしくは次の世界で。それは痛みを伴うので、神はその刈り取りを私たちがすることを願っておられない。だから神は私たちが刈り取ることがないように、その刈り取りを私の代わりにイエス・キリストに刈り取らせようというふうに考えてくださったんですよ。私の罪をイエス・キリストに負わせ、私が本来受けるべきだったその刈り取り、その痛み、苦しみというのをイエス・キリストに負わそうって。そしたらその負ってもらった罪、受けてもらったその罰というのは、私が負う必要、私が受ける必要がなくなるからです。なぜそのようなことをしてくださったのか。不思議ですけど、神が私たちのことを、私たち一人一人のことを愛してくださったんですよ。だからだって。それを信じるというのが、イエス・キリストを信じるということですよ。イエス・キリストを信じたら、今日信じた人でも、イエス・キリストの皆によって、この神に求めることができるんですよ。自分の必要を求めることができるんですよ。だから誰かにお願いしてこのことを祈ってもらおうじゃなくて、自分で神の前に出てって祈ることができるんですよ。イエス・キリストの皆によってお願いしますって。神はご自分の計画が私たちに実現することを願っておられます。私の計画を実現するために神がおられるんじゃなくて、神が私のために、しかもその最善の計画を立てておられて、その最善の計画をが私に実現するように願っておられます。自分のことは自分でよく知っているつもりですが、実は知らないです。ある人が言ってましたけど、モーセが神とその幕屋で語らった時に、モーセの顔が光ってたっていう、記述があるんですけど、その自分の顔が光ってたのに、その気がついたのは一番最後なんですよ。その自分が天幕から出てきて、民の前に立った時にみんながうおーってなったんですよ。それでみんながおーってなるから、なんか自分がどうにかなってんのかなみたいな。自分では自分のことは見えないんですよ。それが素晴らしいものであろうと、素晴らしくなかろうと。私もそうですけど、自分ではうまく隠しているような自分の短所であったり、自分のその悪い心っていうのは、実際は周りの人にはとうの昔にバレてるっていうか。前、何度も話したことありますけど、結婚して私、こんなにも自己中なものなのかっていうことに気がつきました。もうちょっとマシな人だと思ってました。で、一緒に生活し始めると、なんか自分がやりたいことをやらない、やってこない妻に腹立つみたいな。でも冷静になったら、なんでこんなことを押し付けようとしてるんだろうみたいな。やっぱりその いろんな人たちとの関わりの中で、自分がなんかうまくやってるつもりだったけど、でも全然うまくないっていうのことが、なんか後になって分かるんですよ。え、今気づいたのみたいな。そういうツッコミをよく受けましたよ。自分のことなんて本当は知らないんですよ。自分に今一番何が必要なものなのかっていうのは、この一点しか私は見ることができないので、明日何が起こるかわからないんですよ。神が私の最善を願って立てた計画と、私が自分の最善を願って立てた計画のどっちが優れているかどうかという戦いなんですよ。いや、神でしょうってなったら、その自分ではなくて神に頼ろうってなるんですよ。いやいや、神のはいいかもしれないけど、私の方がいいでしょってなったら、神を求めないんですよ。私を愛するのは、より愛するのはどっちか、神なのか私自身なのか。 いやいや私でしょってなったら、私の感情とか私の感覚で生きるんですよ。いやいや神の方が私よりもはるかに私のことを愛しておられるなって、そしたらその神の方に耳を傾けるんですよ。永遠の視点を持っておられる神と、今この瞬間でしかわからない私の視点と、どっちの方が優れているのか。いや私でしょって言うんだったら、私の声に聞き従って神が言ってることは二の次三の次です。でもいややっぱり神だなってなったら、その神の声にを聞いて従おうとするんですよ。だからいかに自分がその神に従うっていうふうに思っているにもかかわらず、願っているにもかかわらず、どれだけ自分を神よりも素晴らしいもの、優れているものとして考えているかっていうのに気がつかされますよ。こういうのを学んでいくと、ゼゼキヤと何も変わらんなって、何か困った時に自分の願いを神に聞いてもらいたいみたいな、そういうので、どれだけ私のその日常生活の中で、神が私に対してあなたは何を願っておられるんでしょうかって、あなたが私のために最善の計画を立てておられると聞きましたが、あなたは私に何を願ってるんでしょうかって、私はどうしたらいいんでしょうかって、どこに行けばいいでしょうかという祈りと、一週間お父さんこういうことしてください、ああいうことしてください、私これないからこれくださいって、これいらないからこれ捨てますみたいな、どっちのどうタイプの祈りが多いかですよ。もし後者の方が多いのであれば、私の計画の方が神の計画よりも優れているというふうに思っちゃってるってことですよ。自分で言ってて怖いですよ本当、ああこうしてくださいとか、ああしてくださいが多いなって思います。でも神は、あなたは何を願ってるんでしょうか。だってイエス・キリストを犠牲にするほどに私のことを愛しておられて、私はもう本当にこのちょっとしか見ることができないんだけど、神は永遠の視点で全てを知っておられて、全てをなすることのできる力を持っておられる方が、ご自分の正しさとご自分の権威とご自分の力にかけて私のために立てておられる計画を比べて、いやーもったいないことしてきたなって思いますよ。神を信頼するのか、それとも自分を信頼するのか、それが続き38章でも続きます。1節から3節。さてマタンの子シェファテアと、パシュフルの子ゲダルヤとシェレムヤの子ユカルとマルキヤの子パシュフルは、すべての民にエレミヤが次のように告げている言葉を聞いた。主はこうおせられる。この町にとどまる者は剣と飢饉と疫病で死ぬが、カルデア人のところに行く者は生きる。その命は彼の分取り者として彼のものとなり、小物になり、彼は生きる。主はこうおせられる。この町は必ずバビロンの王の軍勢の手に渡される。彼はこれを攻め取る。これがエレミアが語っていたこと、そして首長たちが聞いた予言です。これを彼らは聞きました。4節。そこで首長たちは王に言った。どうぞあの男を殺してください。彼はこのようにこんな言葉を皆に語り、この町に残っている戦士や民全体の士気をくじいているからです。あの男はこの民のために平安を求めず、かえって災いを求めているからです。怒ったんですよ。エレミアを殺してくださいって、処刑してくださいっていうぐらい怒ったんですよ。なぜならそのエレミアはエルサレムの戦士たちや民の士気を下げてるって、彼は祝福を求めず災いを求めてるって。いやでもエレミアは神の言葉を、彼らの祝福を願ってそのまま伝えてるだけに過ぎないんですよ。神はユダの人たちが滅んでしまうこと、死んでしまうことを願っていないから、痛い思いをしたり苦しむことを願っていないから、そのどうにかして救われてほしいんですよ。だから彼らが救われるための方法を伝えてるんですよ、エレミアを通して。でも彼らは、ユダの人たちは神が計画した救われる方法を嫌ったんですよ。嫌だって、そんなことするぐらいだったら死んだ方がマシと言わんばかりに怒ったんですよ。神の言葉を聞いても信じるというよりも、その従うことも信じることもしなかったんですよ。自分の考えの方が、敵と戦うことの方が自分の命を守るに決まってるだろうって、自分の感覚や感情やその自分の中の常識というものを盾にして神に言い逆らうんですよ。そうやって5節と6節。するとゼデキヤ王は言った。今彼はあなた方の手の中にある。彼というのはエレミアですね。王はあなた方に逆らっては何もできない。 そこで彼らはエレミアを捕らえ、監視の庭にある王子マルキアの穴に投げ込んだ。彼らはエレミアを綱で下ろしたが、穴の中には水がなくて泥があったので、エレミアは泥の中に沈んだ。ゼデキヤは答えてるんですよ。私はあなた方に逆らう気はありませんって。エレミアを彼らの手に渡したんですよ。何のために救ったんですか。ゼデキヤは優柔不断なんですよ。自分の感覚とか感情で生きるとこうなっちゃうんですよ。自分が本当にやりたいことっていうのをその主張できないんですよ。ああ別にいいや。これからあとそのダニエル書を私たち学びますけど、そのダニエルが大好きだったダリオス王というバビロンの王様がいます。ペルシャかごめんなさい。ダリオス王はそのダニエルが好きだったんですけど、その、ダニエルがこうダリオス王に気に入られるのか気に入らない人たちがいたんですよ。それでダニエルをはめてその処刑しようとしたんですよ。ライオンの穴に入れ込むんですよ。ダリオス王はダニエルをそのライオンのいる穴の中に入れたくなかったんですよ。けれどもその自分の家臣とか自分がもうその自分の像に像を拝まないものはライオンの穴に入れちゃうっていうことをその法律にしちゃったから後に引けなくなったんですよ。ヘロデ・アンティパス、彼は、バプテスマのヨハネを処刑しました。でもヘロデ・アンティパスはバプテスマのヨハネのその言葉は好きだったんですよ。尊敬もしてたんですよ。従う気はなかったけど。だからゼデキヤと似てますよ。だけどその自分がその自分の誕生日パーティーの時に、もう何でも聞いてあげるよって娘に約束しちゃったから、娘がそのお母さんがバプテスマのヨハネを殺したくてしょうがなくて、それでバプテスマのヨハネの首が欲しいって言わせたんですよ。それで渋々殺すことになったわけじゃないですか。ポンテオ・ピラト、イエス・キリストがその裁判というかにあってる時にその民の前で無実って言って解放することもできたんですよ。ピラトはそのイエスを処刑したくなかったんですよ。無実だってことを知ってたんですよ。でただその、立法学者とかパリサイ人とか祭司たちが妬んでイエス・キリストを殺そうとしてることを知ってたんですよ。でもあまりにもその民衆の声が強くてその優柔不断になっちゃって、自分の感情とか感覚、いやこのままいったら自分のその知性が危なくなる、自分の地位が危なくなる、いろんなことを考え始めて、それでじゃあもう私とあなたとこれはもう関係ないよって、好きなようにしなさいってそう言ったんですよ。市長たちはエレミアをマルキアの穴に投げ込みました。この穴というのは水路とか井戸という、意味を持つ言葉が使われています。だからおそらく、水のない井戸、昔は使われてたけど、でももうそのバビロン軍に包囲されてるから、その水源も全部断たれるんですよ。包囲されるからね。でそれでその水がどんどん枯れてきて、でその水がなくてただ泥だけがありました。なのでそのエレミアは泥の中に沈んでったんですよ。でこのままだと身動きが取れず死んじゃうって。だから市長たちは本当にそのエレミアを殺したかったんですよ。だその穴の中に入れ込んでこのまま殺すつもりだったんですよ。7節から9節、王宮にいた区主人の宦官エベデメレクはエレミアが穴に入れられたこと、また王がベニヤミンの門に座っていることを聞いた。そこでエベデメレクは王宮から出て行き王に告げて言った。王様、あの人たちが預言者エレミアにしたことは皆悪いことばかりです。彼らはあの方を穴に投げ込みました。もう町にパンはありませんので、あの方は下で飢え死にするでしょう。クシュ神エベデメレク、クシュっていうのはエチオピアのことですね。だからユダヤ人じゃなくて、そのクシュ人、エチオピア人がそこで仕えていて、ゼデキヤに。で、それでゼデキヤにエレミアを助けてくれるように進言したんですよ。ちなみにエベデメレク、メレクっていうのは王様って意味です。エベデっていうのは、奴隷って意味です。だからエベデメレクという人のこれが名前であれば王の奴隷という意味の名前です。エレミアのことを聞いて王に訴えたんですよ。もうパンは尽きたし、このままだったら、エレミアはあの穴の中で死んでしまいますって。 それで王は答えます。すると王は駆使人エベデメレクに命じて言った。あなたはここから30人を連れて行き、預言者エレミアをまだ死なないうちにその穴から引き上げなさい。だからどっちやねんって、もう優柔不断。エレミアの背後におられる神にしか希望がないことは知ってるんですよ。だからエレミアを失うことはできないけれども、その師匠たちは自分より強いから、だからそのなんか逆らうことはできない。エレミアの言葉は聞きたいけど、そこに一縷の望みをかけたいんだけども、エレミアのそのにを通して語られる神の言葉に聞き従うつもりはない。本当にもうどっちやねんですよ。だから自分の感情とか感覚を自分のそばに置き続ければ置き続けるほど、神に聞き従うということは遠くなっていきます。だから神の言葉は聞きたいんだけども、自分の考えとか行動の指針にするつもりはない。自分にとってなんか都合のいいところはいい感じで受け取りたいんだけど、罪とか許すとかそういうことは耳がパタンと閉じる。で、神があなたのことを愛しているときにパタンって開いて、その愛に応答してパタンって閉じる。そういうことをやってたりするんですよ。結局なんか従ってるようで従ってない、従ってないようだけども従ってるかもしれないという、どっちやねん状態というのは自分本位なんですよ。結局神が人のどちら、 神にも人にもどちらにも信頼を置いてないんですよ。結局自分の感覚で決めてるんですよ。自分の感情で決めてるんですよ。こう言われたら分かってやろうかって、違うこと言われたらじゃあ、うん、こっちもいいかもね、やろうかって自分で決めてるんですよ。でもいざ神がこうしなさいっていう時にはやらないんですよ。ヤコブの一章6節の後半から7節、疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のようです。そういうのは二心のある人で、その歩む道のすべてに安定を書いた人です。この前の話というのは5節4節5節とかっていうのは、その知恵がなかったら求めなさいって、ただし疑わないで、ね、神が本当に与えてくださるということを信じて求めなさいって、疑ったら神が与えるものをその得ることは受け取ることはできませんよというのがこの文脈の中にあります。だから優柔不断っていうのは二心なんですよ。歩む道すべてにおいてその安定を欠いてるんですよ。右行ったり左行ったり、立ち止まったり、いきなり走ったり、自分の感情とか感覚、それが正しいように思えても、そのような歩みっていうのは二心三心四心あっち行ってこっち行って落ち着かないんですよ。11節から13節、エベデメレクは人々を率いて王宮の宝物蔵の下に行き、そこから着古した着物やボロ切れを取り、それらを綱で穴の中のエレミアのところに下ろした。駆使人エベデメレクはエレミアに、さあ古着やボロ切れをあなたの脇の下に挟んで綱を当てなさいと言ったので、エレミアがその通りにすると、彼らはエレミアが綱で穴から引き上げ、エレミアを綱で、穴から引き上げた。こうしてエレミアは監視の庭に座っていた。で、それでそのエレミアの32章の方に時系列に行けばつながるわけですね。エベデメレクさんは外国人でしたけど、市長たちの意見に反対してエレミアを助けました。エレミアを見てて、エレミアの言ってることを聞いていて、彼が正しいということを信じたんですよ。逆にその市長たちがこの人たちは悪いということを見たんですよ。エベデメレクという人はこの話の文脈にしか登場する人じゃない、登場しないんですよ。次の39章にも出てきますけど、この文脈の中で出てきます。そんな人が預言者エレミアを助けてるんですよ。彼はただある一人で、ある一人、その一人というのはどういう一人かというと、神の言葉を聞いて正しいって信じた人の一人です。それで自分の危険とかを顧みないで、市長たちにどう思われるかとかじゃなくて、エレミアを助けようと思ったんですよ。そして行動したんですよ。14節と16節、ゼデキヤ王は人をやって預言者エレミアを自分のところ、主の宮の第三の入り口に召し寄せた。王がエレミアに、私はあなたに一言尋ねる。 私に何事も隠してはならないというと、エレミアはゼデキヤに言った。もし私があなたに告げれば、あなたは必ず私を殺すではありませんか。私はあなたに忠告しても、あなたは私の言うことを聞きません。もうエレミアも分かってきましたね。で、気乗りしなかったんですよ。そんなん言っても、どうせ言っても私を殺すし、言ったとしてもその従う気なんかないでしょって、もう こういう時間やめましょうよって。でも16節、そこでゼデキヤ王は密かにエレミアに誓っていった。私たちのこの命を作られた主は生きておられる。私は決してあなたを殺さない。またあなたの命を狙うあの人々の手にあなたを渡すことも絶対にしない。神にかけてエレミアを殺さないこと、また首長たちにも渡さないことを誓ったんですよ。17節と18節。するとエレミアはゼデキヤに言った。イスラエルの神、万軍の 主はこうおせられる。もしあなたがバビロンの王の首長たちに降伏するなら、あなたの命は助かり、この町も火で焼かれず、あなたもあなたの家族も生き延びる。あなたがバビロンの王の首長たちに降伏しないなら、この町はカルデア人の手に渡され、彼らはこれを火で焼き、あなたも彼の手から逃れることはできない。もう単純な二択です。バビロンの王の首長たちに降伏するんだったら、あなたは助かるし、エルサレムも陥落しません。彼に降伏しないんだったら、あなたは彼の手にから逃れられず、エルサレムは陥落します。だから、ゼデキヤ自分自身とエルサレムの運命というのは彼次第なんですよ。どっちにしますかっていうのが神の言葉でした。19節と20節。しかしゼデキヤ王はエレミアに言った。私はカルデア人に投降したユダヤ人たちを恐れる。カルデア人が私を彼らの手に渡し、彼らが私をなぶり者にするかもしれない。エレミアは言った。彼らはあなたを渡しません。どうぞ主の声、私があなたに語っていることに聞き従ってください。そうすればあなたは幸せになり、あなたの命は助かるのです。ゼデキヤ王はこのすでに投降したユダヤ人たちを恐れたんですよ。自分がその悪いことをしてた、自分が正しい判断をしなかったということを知ってるから、だからその自分がカルデア人にその白旗を上げたときに、この先に落ち延びた人たちからその危害が加えられるんじゃないかって、自分の常識、自分の感覚、自分の感情でバビロン軍に降伏することはとても幸せになれないというふうに考えていたんですよ。だから神の言葉を信じなかったので恐れました。信仰と恐れというのは同居しません。一緒にいることはできないです。信仰があるところには恐れがないし、恐れがあるところには信仰がないんですよ。そういうゼカリアに対してエレミアは神の言葉に聞き従うことを勧めました。あなたは幸せになるって、あなたの命は必ず助かるって。ゼデキヤの場合、自分の敗北を、バビロンと戦っているこの戦いで敗北を受け入れることが祝福だったんですよ。だから戦いに負けることが祝福、戦いに勝つことが災い、戦いの勝ち負け、経済的物質的な損得が祝福のライン、祝福の線を分ける要素ではないです。勝ちというのは何をもってその勝ちというか勝利というか、それは何か物を得ることじゃないですよ。勝ちというのは勝利と、戦いに勝利する、私たちの言う戦いに勝利するということは、自分の感覚や感情ではなくて神のご計画を受け入れるというのが勝利です。それが戦いの勝ちであり、戦いの負けであって、どっちかは分かんないけど、神が私に勝つことを願っておられるんだったら、勝つことが私の祝福です。神が私に負けることを願っておられるんだったら、負けることが私の祝福です。自分の感覚とか感情とかは渦巻きますが、それじゃなくて神のご計画を受け入れようって、あなたは何を願っておられますか。そこに自分のその意思を持っていく、神に従おうって、神の言葉にを信じてそこに聞き従おうというのが勝利ですよ。この戦いの敗北は神のご計画ではなくて、自分の感覚や感情を受け入れるということです。一番いいのは私の願いと神の願いが一致していることですよ。私の願いと神の願いが一致しているところ、御言葉を学んだらたくさんありますよ。私が神を愛し人を愛するようになること、 私が人に対して親切になったり寛容になったりすること、私が人を許したり、人の悪に対してその悪く思わないように、むしろ自分が忍耐して仕えることができるようになっていくこと、多くの実を結んでいくこと、私が喜ぶこと、私が平安でいること、いろんな人たちの関係の中で、そのようなことを私が願うのであれば、神のご計画と神の願いと一致するので、 100% その願いというのは神が私に叶えてくださるものなんですよ。ランボルギーニカウンタックが欲しい、わかんないです。神が私が久米島でこの坂をランボルギーニで登るということを考えているのであれば、一回で壊れますけど車体が低すぎて、何を言ってるか分かんなかったらすいませんであればランボルギーニ1台5000万ぐらいするのかな、6000万とかするかな、それでも与えられますよ、もし神が願ってるんだったら。でもランボルギーニとか書いてないからね、聖書に。私軽トラ与えられたこと本当に喜んですよ、心から。神が願っておられるんだったらそれは与えられます。だから物質的なものを、金銭的なものを、自分の肉体的なその健康、それは分かんないです。でもこと霊的なことであったり、神を知ることとか愛することとか、その身を残す、その結んで残すこととか、そういうことに関しては神は絶対にそう助けてあげるという、その約束がたくさんあるんですよ。その約束を学んで、その約束をその神とのその祈りの中で、その受け、その何ですかね、何をあなたは願っているんですかって、でその中でキャッチボールして、神が私に願っていることを受け取って、でそれを願うんだったら、それが必ず 100% 叶うんですよ。3回だけじゃないですよ。願いは3度までとかじゃないですよ。いくつでも叶えてくださるんですよ、神は。太っ腹だから神は。だから自分の願いと神の願いが一致するところというのを、まあそこを探せればというか、その御言葉を学んで、あ、本当にそうなるといいなって。神がそうなる考えてるのかって、もうそこが願いどころですよ。21節から23節。しかしもしあなたが降伏するのを拒むなら、これが主の私に示された御言葉です。見よ、ユダの王の家に残された女たちは皆バビロンの王の首長たちのところに引き出される。聞け、彼女らは言う。あなたの親友たちがあなたをそそのかし、あなたに勝った。彼らはあなたの足を泥の中に沈ませ、背を向けてしまった。あなたの妻たちや子供たちは皆カルデア人のところに引き出され、あなたも彼の手から逃れることができずに、バビロンの王の手に捕らえられ、この町も火で焼かれると。ゼデキヤが呪いを受けてしまうと、もし降伏しないんだったら。で、ユダの王の家に残された女性たちは全員バビロンに連れて行かれるって。そして女たちは、女性たちは歌を歌うでしょうって。あなたの親友たち、つまり首長たちですよ。があなたに勝ったって。そのエレミアの声に聞きした、神の声に従うんじゃなくて、首長たちの声に聞き従ったんだったら、彼があなたに勝ったんだねって。そして彼らがエレミアにやったように、あなたを泥の中に沈めたって。そして背を向けて裏切ってしまったって。で、そうやってゼデキヤの家族はみんなバビロンに連れて行かれ、エルサレムは火で焼かれ陥落するって。そうなるよって。だまだ引き返すことができたんですよ、この時点では。24節から26節。ゼデキヤはエレミヤに言った。誰にもこれらのことを知らせてはならない。そうすればあなたは殺されることはない。もしあの首長たちが私があなたと話したことを聞いて、あなたのところに行き、あなたにさあ何を王と話したのか教えてくれ。私たちに隠すな。あなたを殺しはしない。王はあなたに何を話したのだと言っても。あなたは彼らに私をヨナタンの家に帰して、そこで私が死ぬことがないようにしてくださいと王の前に嘆願していたと言いなさい。自分のせいでエルサレムが陥落し、民も家族も囚人となることを秘密にしておきたかったのかもしれません。そもそもエレミアを通して語られた神の言葉に聞き従う気がもうこの時点でなかったかもしれません。いずれにしても彼は意志薄弱で優柔不断なんですよ。そして詰まるところ自己中なんですよ。自分で決めてるんですよ、すべて。神に聞いてくださいって言って、神が答えを出して、二択、祝福がいい、それとも呪いがいいって言われてるのに、自分の感覚でじゃあ呪いの方をって言ってるんですよ。呪いの方をって言ってないけど、その両方ともそれはおかしいだろうって、私がいいと思うことをやろうって、で結果として呪いを選んでしまってるんですよ。 案の定、首長たちがエレミアのところに来ましたが、エレミアは王に言われた通り答えます。首長たちが皆エレミアのところに来て、彼に尋ねたとき、彼は王が命じた言葉通りに彼らに告げたので、彼らは黙ってしまった。あのことは誰にも聞かれなかったからである。エレミアはエルサレムが攻め取られる日まで監視の庭に留まっていた。彼はエルサレムが攻め取られたときもそこにいた。監視の庭にエレミアがまだいるときにエルサレムの陥落を迎えました。エレミアは御言葉に対してとても忠実でした。御言葉を信頼してました。逆に首長たちは御言葉に対して怒り、自分たちの考えや理想や感覚や感情が正しいとしてました。ゼデキヤは二心でどっちつかずです。前回やった御言葉を聞いて、それをその切り取って暖炉の火にくべたエホヤキムよりはもしかしたらマシかもしれません。でも結局のところ御言葉に聞き従わないから身を結ばないんですよ。その代わりにその罪の刈り取りをすることになっちゃうんですよ。ゼデキヤはその通りその刈り取ることになったんですよ。ゼデキヤは神の言葉を聞いていたのに正しい選択ができませんでした。ゼデキヤは幸せの受け取り方も知ってたし、災いの受け取り方も知ってました。神の言葉が間違っているように思えたんですよ。ゼデキヤは神を、その神の言葉を信じることができませんでした。私たちもそのいろんなことを私あの聖書を通して学びますけど、その言葉がその自分にとってそのどういう意味があるのか、これが正しいのか正しくないのか、いろんなその生活の中で吟味する必要があります。この教会の文脈の中で聞けば、そうだそうだというふうに思えることが多いと思います。けど、いざ自分のその生活の中に戻って、家庭の中で、また学校や職場で、またいろんなその近所付き合いの中で、その神が願っておられることを、が私に迫ってくるときに、いや、ちょっと待ってくださいと。毎日の生活の中で神の御言葉を思い巡らして、よくよく考えてみる必要がありますよ。私は神の願いをその行おうとしてるんだろうか、それともそんなのを脇に置いて自分の感情や感覚に従おうとしてるんだろうかって。人を許すこと、人の成長のために自制すること、これが自分のために本当になるんだろうかって。神はそう願ってますが、私のその生活の中でそういうことをみじんも考えてないということは、いや神の言葉はいいかもしれないけど、いや私にはっていうふうに思ってることになりますよね。私には許されるべき罪があるのか、また罪を抱えたままで不安はないのか、どっかで考えてみる必要がありますよ。もし自分に、ああ、許されないといけないものがあるのかって、その思うんであれば、それは許された方がいいですよ。愛されてるとか、許されるとか、神はその聖書を通して言っていますけども、それは私にとって本当にありがたいことなのかどうか。それを毎日の生活の中で思い巡らして吟味してみる必要があります。神の言葉を聞いて、その後、あるところから信じるという作業が必要になってきます。神がそういうのであればって。ゼデキヤは神の言葉が信じられなかったんですよ。モーセの時代の人たちも同じです。ヘブルの4章、これが最後です。2節。福音を解き聞かされていることは、私たちも彼らと同じなのです。ところが、その聞いた御言葉も彼らには益になりませんでした。御言葉がそれを聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからです。御言葉は素晴らしいですよ。すごい励ましになるし、私たちの力になります。慰めになります。けども、それを私たちがその信じて、受け取らないと、その御言葉に生きないと、従おうとしないと、私たちがこの御言葉から受ける益というのはないんですよ。神は許すって言ってるんですよ。それがどんな罪でも。本当に神から許されたということを知らないのであれば、おすすめしますよ。その自分の中にモヤモヤしているものを神の前に認めるんですよ。私こういうなんかモヤモヤしたのがありますって、こういうのが嫌ですとか、腹立ってしょうがないですとか、悪いって分かってるけどもやめられないんですって。でもこの罪をイエス・キリストにあって許してくださるということを私聞いてますって。 これ許される必要があることは分かってます。だから許してくれないでしょうかって。神が私のことを、私たちのことを本当に愛しておられて、その罪を許すためにイエス・キリストを与えてくださったということを本当に信じて、5分でいいから、3分でも自分のその中にあるモヤモヤを神の前に持ってってみてください。神は必ずその言葉を聞かれます、聞かれますよ。許されたというこの感覚っていうか体験が全てじゃないんですけど、本当に神から許されて神から受け入れられるというのは想像を超えますよ。恐ろしいほどの平安が来ますよ。恐ろしいっていうのは変ですけど、こんなでいいのって、こんな私でいいのって、そのような神が私たちに注いでくださっている愛を今週どっかで体験することができます。神が愛しているということがよくわからなかったら、その愛を教えてくださいって。そしてどっかでこの愛を体験することができますように。信じたら、その御言葉が私たちの益になるんですよ。結びつくから。たくさんの祝福を約束している御言葉があります。その一つでも今週、私たちが味わうことができますように祈ります。天のお父さん、今日もこのように御言葉を学ぶ機会を与えてくださってありがとうございました。でもどうぞ私たちが御言葉をただ聞いて、忘れてしまうのではなく、エホヤキムのように捨てるのでもなく、またゼデキヤのように、ああどうしようかな、どうしようかなって言って、結局自分の感情に聞き従ってどうしようかなっていう、そのどっちつかずになるのでもなく、どうぞどっか生活の真ん中で、あなたが私のことを愛しておられることや、イエス・キリストになって許してくださることを思い起こして、あなたの愛やイエス・キリストにある許しを受け取る、体験する機会をどうか今週1週間どっかでお与えください。神は本当に私のことを愛してくださっている。神は本当に私のことを許してくださる。この御言葉が体験を通して信仰によって結びついて、私たちに体験が与えられますように、あなたの愛を体験できますように、許しを体験できますように、あなたの愛の、あなたの許しを、約束している言葉が私たちの益となりますように、私たちを導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。